シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。日々進化し続けるインターネットの世界。この進化のスピードを人間に換算すると1年で7歳も年を取る犬に例えてドッグイヤーと呼ぶ人がいます。この言葉を教えてくれたのがトークトゥートーク記念すべき1回目のゲスト、 IT ジャーナリスト佐々木俊直さんでした。2008年10月の登場からおよそ1年半、ドッグイヤーに例えると10年も過ぎてしまった現在、再び佐々木さんをお招きして今月は最新の IT 事情について伺っていきたいと思います。初回となる今朝は、今ではすっかりおなじみになったツイッターが現実世界にもたらした影響、そしてどう未来を変えるのか、じっくりと考えていきます。今朝のキーワードは140字で変わる未来。
いや、佐々木さんにお目にかかるのはもう約2年ぶりと。
そんなに経ちますか。
いうことなんですが、あの時の反省としてですね、佐々木さんがもうすでにそのツイッターってものは、実に有効なコミュニケーションツールであるというようなことをおっしゃってたにもかかわらず、私はその時にそれをスルーしてたんですね。お気づきでしたか、この人は分かってないなっていうことについて。
いや、そこまで考えてなかったですけどね。
なんかね、140文字でつぶやいてどうなんですかみたいなことを言って、それがどれほどのもんだろうというよりも、なんか私が興味を持ったのは、おすすめ機能のことをね、佐々木さんおっしゃった時に、例えばいつもと違う時間に改札を通った時にファッとこう携帯に、今日は例えばどっかでお飲みですかと、じゃあ二次会の会場はどこどこが空いてますよってことを勧めてくれる可能性があるとおっしゃったあたりに食いついてんですよね、すっごく。
でそれはまだ来てないですよね。
まだ来てないですよ。その先のラブホテルの空室が何室ありますよとか、そういう話にものすごく食いついてんですけど、ツイッターはもうスルーで、してることについて、ね、すっごい反省したんです。
やらないとね、なんだその暇つぶしじゃないかとしか思えないですもんね。
とそうですね、
おやりになると初めて分かる。
分かりましたね。であの頃、佐々木さんがツイッターってものがあってこれが可能性があるんだよとおっしゃった頃の日本のツイッター人口っていうのは約2年前なんですけど、何人ぐらいだったんですかね。
多分数万人かぐらいだと思いますけどね。
あ、そうですか。今何人ですか。
今おそらく500万とか600万とかぐらいのオーダーには来てると思います。
こういうその増殖の仕方っていうのは、かつての、ミクシーだとかなんだとかと比べるとどうなんですか。
あのね、ブログが流行り始めた時期と全く同じ感じしますね。2003年ぐらいなんですけど、ブログをみんなが書き始めたら、当初はものすごくマニアックな世界で、普通の人は誰もやってなかったんですよ。どっちかというとオタク部員あの人ばかりで、やっぱり2年ぐらい、2005、6年ぐらいになると急に普通の人がみんなブログを書くようになったっていうのが、一気に社会のインフラになっちゃいましたよね。
あ、まあ、ブログってのは今誰でも普通に、
そうですよね、
使う言葉ですし、やってなくてもブログってのは大体こんなもんだったら分かりますね。とはツイッターって言葉はもしかしたらすごく最近かも分かりませんね。
そうですね、本当に去年の暮れぐらいから、まあ突然ブレイクし始めたっていう雰囲気ではあると思います。
まあという、その140文字でなんぼのもんじゃいというふうに思ってた人も、まあ私のようにいるし、それから今でもそう思ってる人は結構まだいらっしゃる。
まだまだそうは言っても500万って言ってもね、少数派ですからね、日本人の中では。
そうですよね。そうなんですよ。1億2000万人から比べるとまだまだで、これ実は私のツイッターを通じて全国の皆さんに、佐々木さんとお話直接できるんだと、俺の代わりにちょっと佐々木さんこの話を聞けっていう質問を募集したんですね。したらいっぱいいただきましてね。
そうですか。
その中で例えば、ツイッターは今こう盛り上がってるけれども、500万人とか600万人とか言われてるけれども、何人でいつ頃頭打ちになるのか聞いてくれと。
例えばミクシーはですね、大ブームになって2000万ぐらいまではとりあえず到達した。ただちょっと今踊り場状態な感じ。ってことがあると、まあ多分そのぐらいまでは普及すると思います。
はあ。
でもね、もう一個実は重要な要因があって、ミクシーってね、長いでやってるとだんだん疲れてくるんですよ。日記を書くとそれに対してコメントをもらうから、あんまり変なこと書けないと。で、人の日記を読んだら、まあ、足跡っていうのは残るので、読んだのバレちゃうわけですね。そうすると必ずコメント残さないと、 なんかいけない感じがして、だんだんこうやり取りがこう重圧になってきてですね、疲れてくるって、ミクシー疲れって言うんですけど、ツイッターがいいのはね、140文字しか書けないし、あと、まあ、誰かにコメントして別にそれに返事しなくても大して構わないっていう、その緩いコミュニケーションなので、多分ね、日本人にすごい向いてると思うんですよね。だから実はね、こう2000万人とかの壁は突破して、さらに普及していく可能性は僕は十分あるんじゃないかなと思ってます。
今あれですよね、国会議員も、うん、まあ、原口総務大臣をはじめとして、ね、まあ、鳩山さんもそうですが、みんなツイッターですもんね。
やっぱりブログを書くとなると忙しいですからね、政治家も、なかなかこう時間取れない、結局秘書に書かせたりして、そうすると、まあ、なんとなく公式コメントみたいなと面白くないっていうのが起きると思うんですけど、やっぱツイッターは本人でも携帯電話経由でね、これこそ本会議中にこっそりやったりとか、できることができるわけですから。
それはなんかもしかしたら原口さんがこの前、委員会に遅れたとか、遅れないとかいう話ありましたけども、
しかも本人ができるとやっぱ大きいと思うんですよね。
そうですよね。あのツイッター、たかだか140文字ですが、あの、その人のキャラクターとか人間性とか、あの、まあ、大きく言えば思想とか哲学とか、そういうのほの見えますね。
わかりますよね。真面目な人なのかふざけた人なのかとか、明るい人なのか、ね、どっちかというと沈んだ人なのか、必ず見えちゃうのが面白いなと思います。
面白いですね、たかだか数文字でね、佐々木さんのご本を拝見して、あの、これで実際にその就職活動といいますかね、ヘッドハンティングがあったっていう例を見たんですが、実際そういうことあるんですか？
多分、まあ、まだこれからだと思うんですけども、だんだん増えていくと思います。やっぱりその自分と同じ業界とか同じ分野の、情報収集してる人ってすごくツイッター上では増えてるんですね。でそうするとやっぱりその分野ですごいこういろんな詳しい情報を知ってたりとか、その分析とか見方が鋭かったりすると、あ、この人なんだろうってやっぱ気になるじゃないですか。で例えばそれが気になった側が会社の社長かなんかだったらですね、この人うちの会社に来てくれればっていうふうに思うようになるのは、まあ、当然の流れだと思うんですよね。で今の若い人、特に30代以前以下ですと、あんまりネットで知り合ったかリアルで知り合ったかっていうのは関係ないっていうような動きっていうのはすごく起きてきてて、ただ僕もね、実際にそのブログ書いてる友人とかツイッターで知り合った人とかでよく会うんですけど、会うとハッと気がつくと、この人は初対面だったんだと思うとき、もう長年ネット上でやり取りしてるので、会ってたか会ってないか覚えてないってケースはすごく多いんですよね。だからリアルで喋るのもネットでそのいろんなやり取りするのも同じぐらいにこう価値があるものだっていうふうにみんな感じるようになってきてる部分ってあると思うんですよ。
それはなんか昔の僕らの考え方とはだいぶ違いますね。
そうですね、
なんかあのネット上ではこう仮面をかぶり、ある人格になって、で会ってみたらびっくりっていう、そのオンとオフのギャップ、それについても実はあの先ほどの質問コーナーでたくさんいただいた中に、ツイッターで知り合って、じゃあ実際に会おうかって会った時にトラブルこともあるのではないか、そのトラブル回避の問題はどう解消したらいいのかなっていう質問もいただいてますが、
あのやっぱりね、身元をきちんと明らかにすべきだと思うんですよね。もちろん実名を出せとかそういうことじゃなくて、例えばペンネームでもいいんですけど、自分はこうこうこういう業界でこういう仕事に携わってますとか、こういう趣味でこういう活動してますってことをある程度書いてて、あとはやっぱりツイッター上でその人間性が見えてきますからね、この人心配かどうかってのは分かるとは思うんですよね。ただもちろんね、中にはいますよ、結構知り合いで美人の女性がいてですね、ツイッターのアイコンも美人のこう写真なんですけど、そうすると、メッセージやり取りしたら今度ぜひ食事でもとか言われて困ったりとかですね、まあ、そういうケースはまあ確かにあると思うんですけどね、ただまあやっぱりみんなで会うっていうのは多分最初なんじゃないのかなと。
あ、なるほどね。
そうなんです
よ。あ、1対1じゃなくて。
そうですそうです。
なんかみんなで会うと、
今のそのインターネット上で活動してる人の多くってのは結構勉強好きの人がすごく多くてですね、もうみんなセミナーに出たり勉強会自分たちで主催したりとか、もうすごいなのと、あの前に本にも紹介したんですけど、みんなで朝7時に集まって読書会やったりとかですね、結構普通になってきてるんですよね。でそういうふうにそのリアルの活動にツイッター上の人間関係をつなげていくみたいなのが多分今だんだん起きてきてるんじゃないかなと思います。
なるほど。たかだか140文字で出会って、そこからなんか次の こう自分を作り上げるためのチャンスを得るっていう。
そうですね、やっぱり今終身雇用制が崩壊してみんなすごく不安な時代になってきてるので、はい、もう会社にで働いてればもう一生安泰って時代終わっちゃったじゃないですか、でそういう状況の中でやっぱり自分でどうやって自分を高められるかとか、自分の価値づけを自分自身でやらなきゃいけないっていうふうにすごい変わってきてるんですよね、でそれのツールの一つとしてツール、ツイッターとかブログが使われてるっていう状況あると思います、
ね、あ、なるほどね。それからツイッターとブログをこううまく、コラボさせるっていうのも大事みたいですね。
そうですね、まあ、ツイッターだけだとやっぱりどうしてもどういう人なのか、どういう考え方の持ち主なのか、詳しく知ることはやっぱりできないので、僕はブログで、きちんと自分の考えていることをこう提示して、ついでにきちんとした自己紹介もそこでしておくっていうのをお勧めしてます、
はあ、なるほど。